自身ずっと前から皆さんと一緒にローマ人への手紙についての勉強していこうと考えていたんですけれども、でその準備を始めてはいたんですが、ローマ人への手紙に書かれているものを、ローマ人への手紙に使われている言葉を従来の解釈に従って調べていくと、何か矛盾したことを教えているように思えてならなかったんです。そのために皆さんと一緒にローマ人への手紙の勉強を始めることができませんでした。ですから私はローマ人への手紙で使われている言葉をというよりは、聖書に使われている言葉を表面的にだけ見るんではなくて、一つ一つの言葉の意味をもっと根本的なところにまで掘り下げて、その上でもってローマ人への手紙に書かれているものを調べ直しをする必要があるということに気づいたわけなんです。そしていくつかの言葉を選んで調べ直しをしてみました。でそのいくつかの言葉の中から4つを選んで、その4つの言葉がどういう意味を持つのか、従来の解釈ではなくてもう一歩踏み込んだ意味を調べ、そしてその意味をローマ人への手紙に当てはめてみて、新約聖書の他のところにも当てはめてみたらどうなるかと考えてみたわけです。それでもまだローマ人への手紙では書かれているものに矛盾を感じるのか、それともローマ人への手紙に書かれているものだけでなくて新約聖書全体に書かれているものが内容的にもっとはっきりとした意味につかむことができるようになるのかという調べ直しをしたわけです。こうやって調べ直しをしてみますと、今までの解釈よりももう一歩踏み込んだ意味に調べてみますと、今まで矛盾してきていると思われてきたところが矛盾ではなくなり、とても深いものを教えているということが分かったわけです。ですから今回はローマ人への手紙の一節一節を勉強するんではなくて、ローマ人への手紙の勉強を始める前の準備として、前準備として4つの言葉について従来の解釈よりはもう一歩踏み込んだ意味を調べていくことにしたわけです。2週間前からこの4つの言葉についての勉強を始めました。私の方でもって勝手に選んだ4つの言葉なんですけれども、それについての勉強を始めたわけです。こうして罪という言葉、違反という言葉、そして立法という言葉についても調べました。今日は義という言葉について調べていきたいと思います。義という言葉だけでなくて、実は3つの言葉を調べてみて、義という言葉と聖書に書かれている不義という言葉と義人と書かれている言葉と、この3つを調べていきたいと思っております。皆さんはこの教会では義というもの、ことに神の義というものについていろんな時に説明を聞いておられるものですから、義というものについてはすでに知識を持っておられることになるわけです。義という言葉は従来の説明では関係を表す言葉として使われております。だから神の義というのはこんなふうに解釈しております。神様との関係を表すもので、神様の方でイエス・キリストを通してあなたを、イエス・キリストを救い主と受け入れ生まれ変わりをしたあなたを、神様はどのような関係にある人と評価をしているのかという関係を表すと定義をしております。これ実は正しいんです。ところがこの定義解釈に基づいてローマ人への手紙に使われている義という言葉を内容的に調べていくと、書かれているものに矛盾を感じてしまうところがいくつも出てくるんです。いくつかリストにしてみましょう。例えてもですよ、ローマ人への手紙の3章の25節を見ていただきましょう。ローマ書の3章の25節ではこう書いてあります。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。さあここで私がですね、矛盾に感じるというのはご自身の義を表すという言葉なんです。どういう意味か、もしも義という言葉が関係を表しているんだったらば、神様と人との間の関係を表すのとしたらば、それで神様の方がその関係を人に示そうとしているという意味にこのところ解釈していいのか。例えてもですよ、神様はイエス・キリストを通してクリスチャンを神の子供と見てくださっております。罪のないものとして評価をしてくださっているというこの関係を神様自身が示そうとしているという解釈をするのか、もしもですよ、 神様の方で我々を罪のないものと評価をしてくださっているという関係を神様自身が義と表すというんだとしたらば、たとえ罪を犯しても罪を持っていないものという評価を神様はするという意味に解釈をしたらいいのか。もしもこういう解釈をしたらば、ヨハネ第一の手紙一章の9節での教えというものは、罪を犯した時に神様に謝ったら神様が許してくれるという教えは必要ないものになってしまいます。そうするとじゃあ何か別の意味を持っているのかという質問になる。またこういう質問も出てきます。3章の26節でこう書いてある。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。この最後のですね、イエスを信じる者を義と認める、これは分かると思う。神様が我々見た関係だという。ところがですよ、神ご自身が義だという、もしもこの義という言葉が関係を表すんだとすれば、例えばですね、神様とクリスチャンとの関係というその関係を表すんだとしたらば、これどういう意味に解釈したらいいのか。神ご自身が義であるという、人間関係というもの、この関係というのは一人だけでは成立いたしません。神ご自身が関係を持っている、意味なさない言葉でしょ。誰が相手なのか、どっかに書いてなきゃいけないわけです。さあもうちょっと先まで行ってみましょう。まだ矛盾があります。4章の5節を見ていただきましょう。4章の5節ではこう書いてあります。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰は義とみなされるのです。何も働きのない者が、これはクリスチャンのことですよ、不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、これは神様を信じるなということになるわけです。その信仰が義とみなされる。だったらば義とみなされるためにクリスチャンは何にもしなくていいのか。ただ不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じたら義となれるのか。だとすると、じゃあ6節はどう解釈したらいいのか。ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。よく聞いてくださいよ。義と認められるのには少なくとも2つ以上の道があるところで言ってるんですよ。一つは行いによって神から義と認められる、もう一つは行いとは別の道で神様から義と認められる。もしもですよ、そうしたらば行いによって神様から義と認められる人がいるのならば、この4章6節そう解釈できるわけでしょ。2つの道があるんだから。そしたらじゃあ4章の5節と矛盾するんじゃないか。何の働きもないものが信仰でもって義と認められるという、もしも神様から義と認められるのに2つあるいは2つ以上の道があるのだとすれば、この4章の6節では2つ以上の道があるという解釈ができるんです。そうしたらば、じゃあどういう時にどっちの道を使って義と認められる動きを取ったらいいのか、取ることができるのか、選べんのか、それとも選べないのか。神様は何の基準でもって片方の人にはこの人はこれだけの行いがあるから義と認める、こっちの人には行いとは別の道で義と認める、何を基準にして差別をつけての区別をするのか、こういうのになるんですよ。それとですね、この3章の28節に戻っていただきましょう。これとどう比較したらいいのか。人が義と認められるのは律法の行いによるのではない。さあじゃあこれとはどう関係していったらいいのか。そしてですね、この28節でこんなことまで書いてあります。人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。ポーロやポーロの伝道隊の人たちの考えは分かりましたけれど、神様の考えどうなんですか。神様の考えでは律法を行う人は義と認められるということがないのかあるのかでしょ。そういう質問が出てきますというのが私たちの考えです。ポールの考えなんか聞きたくない。神様の考え聞きたい。こんなふうになってくるわけです。実はですね、この28節、これは日本語の訳がうまくないんです。 この私たちの考えですというところ、これギリシャ語でですね、ロギゾマイというギリシャ語が使われている。何々という結論に達しました。いろんなデータを集めて慎重に検討した結果、こういう結論に達しているんですという意味の言葉がここに書かれているのに、私たちの考えですという日本語になっちゃってる。3章の20節ではこう言っております。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのですと3章20節では教えている。だったらば10章の5節ではどうなるのか。モーゼは律法による義を行う人はその義によって生きると書いています。こんなふうに調べていきますと、ローマ人への手紙に使われている義という言葉は従来の関係を表す言葉、ことに神様がイエス・キリストを通して神の家族に戻ってきた人たちを評価している神様との関係、新しい関係で全部で30あります、35ありますというような解釈だけでは説明できないものを感じてくるんです。じゃあ義というのは一体何を意味しているのか。こうなってくると、ただ単にローマ人の手紙の義という言葉じゃなくて不義というもの、それから義人という言葉も義という言葉に関連しておりますから、従来の解釈とは別にもっと根本的なところまで進んでいって解釈をしなきゃいけないということになってくるわけです。一体どういう意味を持つ言葉なのか。今までただ関係を表すだけじゃない、もっと深いものがあるわけなんです。義という言葉、これはギリシャ語でもってディカイオスネイという言葉なんですけれども、これどういう意味を持つのかということを調べる前に、なぜかといったらたくさんの回数が出てる聖書に書かれてるからなんです。だから回数から見たらばそれほど多くない、この同じように義だから義の人と書いてある言葉を先に取り上げてみましょう。この義人という日本語からまず受ける漢字というものは、これは先週まで強調している言い方からすると、既成概念から言うと義人、義の人、神の義となっている人という意味を持つ言葉だと考えられるんです。だけれども実はこれギリシャ語でですね、ディカイオスという言葉が使われています。ところがこのディカイオスという言葉が原本から日本語に訳されたときに大変混同しやすいものとなっているんです。だからまずここからですね、このディカイオスという言葉から調べていきましょう。もう皆さんご存知だろうと思う、この日本語の聖書というものは、私たちが使っている新改訳というものは、新約聖書の部分はネストレ24版というギリシャ語の聖書原本を訳したものなんです。そのギリシャ語の聖書新改訳の原本の中でもってディカイオスという言葉は、この新改訳に引用されているところだけを調べますと全部で78箇所引用されております。もっともこれはですね、そのネストレの24版とこの原本を持ってなかったら調べることできません。これで78回訳されてるんだけども、その原本でディカイオスという言葉が使われているところが一体どういう日本語に訳されてるのかということは、一つ一つの章を調べていきますと、つまりネストレの24版の原本と新改訳と比べてみるとこんなことが分かるんです。まずですね、このディカイオスというのがどういう意味を持つ言葉なのかというところから入ってみましょう。義人というふうに訳されている言葉、これはディカイオスという日本あるギリシャ語なんですけど、実はこれ2つのギリシャ語からできた言葉です。ほいでそれをですね、くっつけるために内容が変わっている。どういうのかといったらば、一つはですね、これはディケイという言葉から 始まっている。もう一つはですね、押すという言葉なんです。でこの押すという言葉とこのディケイという言葉とくっつけてディカイ押すというふうに我々は発音するようになっている。じゃあこのディケイというのは何なのか。この押してるこれは人なんです。空手の押すじゃないんですよ。人間という意味、人という意味なんです。何々人、あるいは何々派というのもですね、宗派の派というのもディケイという、あの、いや押すという言葉が使われている。だからパリサイ人、パリサイ派というかもしれない、パリサイ押すというんです。でパリサイ派の人、あるいはパリサイ人と訳されているものになる。このディケイというのは何なのかというとですね、これは習慣、規則、正しいと言われることという意味を持っている言葉なんです。習慣という意味を持っている。規則というのを持っている。正しいということだ。正しいことという意味です。何をするのか。このディケイとオスとくっつけてディカイオスと言ったから、習慣を行う人、規則に従う人、正しいことをする人、これがですね、義人という言葉に訳されている。これはもともとの出発点での言葉なんです。だから聖書では神様に対して規則を守る、神様に対して務めを果たす、神様に対して正しいということを行動する人という意味を持つ言葉がディカイオスという言葉として使われているんです。それからですね、もう一歩進みました。神様が定めた規則を守る人、神様から基準として与えられているものに対して正しいということをする人、もうこれは人間の基準からも言えるんですけども、という行動を取る人に関して表す言葉がディカイオスというものになっています。だからですよ、ディカイオスというこの言葉は、原本のギリシャ語でディカイオスという書かれている言葉は主に2つの日本語に訳されております。新改訳で2つの日本語に訳されている。だから1つはですね、この義人という言葉に訳されているけども、もう1つはこの正しいことというものがあるんですから、正しい、あるいは正しい人、正しいことという言葉にも訳されております。それだけでなくてですね、1箇所だけ義なる方と義会をすという言葉が訳されているところがあります。正義と訳されているところもある。まあ、どこなのか申し上げましょう。まず義なる方というのはです、使徒の働きの書22章の14節でそう書いてある。これはディカイオスというギリシャ語がそういうふうに訳されている。で、正義というのはですね、これはコロサイ人への手紙4章の1節です。で、日本語の流れから言ってですね、このディカイオスという言葉は原本にあるけれども、この新改訳に訳されていないところが2箇所あります。だけど原本にないところでもって、日本語にもこの日本語の流れとして繰り返しているところが1箇所ある。だからですね、原本で使われているディカイオスという言葉を全部そのまま勘定して、この新改訳で勘定してみますと、原本よりも1回少ない回数だけ使われているということになるわけです。まあ、それは別にどうでもいいんです。だからこの、じゃあ原本で言ってるこのディカイオスという言葉が、細かなそのさっき言った正義とのその正しいという、これをですね、正義というのその義なる方というのをどかしたりすると、大体義人というのは正しい人というふうに訳されているから、どれぐらいの割合でもって、このディカイオスという言葉だけですよ、どれぐらいの割合でもってどの書物に何回使われているのか、やってみましょう。正しい人と訳されているところと、それから義人と訳されているところで、一体どれぐらいの回数違いがあるのか。なんでこんなこと言うのかというとですね、義人とローマ人の手紙で訳されているところは本当に義人として訳すべきものなのか、それともこの聖書では新改訳では一体どういう日本語に訳しているのかということを皆さんに分かってほしいからなんです。まず一つ一つ言ってみましょう。マタイの福音書からいきましょう。マタイの福音書ではこのディカイオスという言葉は全部で17回使われております。 で正しい人というのが12回使われている、義人というのが5回使われている。マルコでは全部で理解をしている言葉が2回だけ使われております。そして正しい人と2回訳されているということは、義人というのがないわけです。ルカの福音書では全部で11回理解をしている言葉が日本語に訳されている。正しい人というのが7回出ております。義人というのが4回出ている。すごいでしょ。調べたんですよ実際に。ヨハネに行きましょう。ヨハネでは理解をしている言葉が3回使われています。だけれども正しい人と訳されているのが3回です。義人と訳されているのがないんですよ。さあ今度は人の働き一緒に行きますよ。どんどんどん飛んでるのもあるからですね。これ飛ばしてみましょう。使徒の働きの書に行きます。使徒の働きの書では全部で6回ディカイオスという言葉が使われて、正しい人、正しい方というのもですね、日本語に訳されてるんですけど合計4回出ております。義人というのが2回訳されている。ロマ書では全部で7回ディカイオスという言葉が出ている。正しい人と訳されているのが3回です。義人というのが4回あります。コリント第1、コリント第2の手紙には使われておりません。このガラテアに行きましょう。ガラテア書では1回使われている。正しい人というのは使われてないんです。義人というのが1回だけ出ております。エペソでは1回だけ理解をしている言葉が使われている。こうして正しい人と1回訳されているということは、義人というのがないということなわけです。ピリピ書に行ってみましょう。ピリピ書に行きますと、この理解をしている言葉が2回日本語に訳されております。2箇所出ている。で、正しい人と訳されているのが2回です。だから義人というのがないということになる。コロサイに行きますと、これは先ほど実は引用したところでいいんですけど、コロサイは1回しか理解をしている言葉が使われていない。じゃあどこで何という言葉なのか皆さん分かってるわけです。今コロサイの4章の1節引用したわけですから、正しい人というのはなくて正義と1回訳されているんです。さあ今度はテサロニケ第1がありますね。テサロニケの第2でもって2回使われています。正しい人というのが2回、義人というのが0です。テモテの第1ではディカイオスという言葉が1回使われている。そしてですよ、正しい人というのが1回です。だから義人というのはないんです。今度はテモテの第2に行ってみましょう。テモテの第2は全部で1回しか使われておりません。で、その1回は正しい人というふうに訳されている。だから義人と訳されているところがないんです。テトスに行ってみましょう。テトスではディカイオスという言葉が1回使われております。こうして正しい人と訳されているのが1回ある、義人と訳されているのがないんです。ヘブル書に行ってみましょう。ヘブル書では全部で理解をしている言葉は3回出ております。正しい人と訳されているのは1回もない、義人と訳されているのが3回あります。ヤコブでは理解をしているギリシャ語が1回だけ使われている。日本語では正しい人と1回訳されている、義人というのはないんです。さあそろそろ皆さん、なんで私がこういうことをリストにし始めたのか、その目的が分かってくると思います。エペソの、いやペテロの、失礼しました、第1では全部で3回理解をしている言葉が使われています。この中でもって正しい人と1回訳されて、義人と2回訳されている。 ペテロの第2では、全部でもって3回理解をしている言葉が使われている。正しい人というのが1回です。義人というのが2回使われている。ただですね、注意していただきたいのは、ペテロ第2の2章の8節を見ていただきましょう。どうなっているか。ペテロ第2の2章の8節では、理解をしている言葉がここで2回使われているんです。さあ、どういうふうに訳されているか。というのは、この義人は、ディカイオスは彼らの間に住んでいました。不法な行いを見聞きして、日々その正しいディカイオスの心を痛めていたからです。片っぽじゃ義人と訳され、片っぽは正しいというふうに訳されている。だからもう一回別のところで持って、義人と訳されているのがペテロ第2にあるということになるわけですよ。第1のヨハネですと全部で6回訳されている。実はこれちょっと問題があるんですよ。なんで6回かというと、実はこれ数がちょっとですね、おかしなものになります。というのは、原本で訳されているよりも日本語で訳されている数が多いからなんです。だけど正しい人と、これが問題なんですけど、5回新改訳に出ている。義人というのが2回出ております。数がおかしいじゃないか。おかしいわけなんです。原本で2回しか使われていないものが、新改訳で3回日本語として使われているからです。第1ヨハネの3章の7節を見ていただきましょう。第1ヨハネの3章の7節でこう言っている。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者、これは義人と同じでしょ、ディカイオスはキリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。子供って正しい、正しい、ディカイオス、ディカイオスと日本語では訳されてるけど、原本でこれ1回しかないんです。だから合計義人と訳されて、義を行う者というのと、それからもう一つ正しいというのと、原本では2回しか訳されていないけれども、新改訳では義を行うもの、それから正しいもの、正しいものというふうに3回訳されている。ここでもって数が違うんです。さあ、最後に黙示録いきましょう。黙示録でもって全部で5回使われています。そしてですよ、正しい人と5回とも訳されている。ということは、義人というのはゼロなんです。さあ、これでですよ、皆さんがもしもこれだけの数を全部正しい人と訳されているのと、義人と訳されている言葉全部勘定していたらどうなるか。なんで私がここで言いたいのか。ディカイオスというギリシャ語がどういう日本語に訳されているのか。正しい人、正しいことを行う人というのが52回訳されています。さっき1回余分なものも入れちゃってたんですけど、52回になってる。義を行う人という意味での義人というのが27箇所訳されています。さあ、これが何を意味するのか考えていただきましょう。ディカイオスという言葉を言って何を意味してるのか。この新改訳で訳してるのも分かるでしょ。何を意味してるのか分かるでしょ。正しいことを行う人という意味であって、聖書で使っている義人という言葉の意味は、正しいことを行う人という言葉の意味と同じことを言っているものと取り扱われているということになるわけなんです。つまり、規則に対して、人にした約束に対して正しいことを行う人というのと同じ意味を表しているのが、このディカイオスという意味なんです。それが義人と訳されているんです。さあ、こうなるとですよ、ローマ人への手紙で使われている義という言葉、新約聖書で使われている義という言葉はどういう意味を持つのかというのが、ここで質問になってまいります。ディカイオスというのは、正しい、規則に従って正しいことを行う 人という意味だということを言った。ならば義という言葉自体は何なのか。
これはですね、理解を
スネーという言葉が使われています。これ同じ理解をス、それから理解をスネー、同じような意味なんです。一番初めにですね、これでまず質問になります。ならばこの理解をスネーという言葉は全部義という日本語に訳されているか、それとも別の日本語に訳されているか。理解をすという言葉は日本語では正しい人という意味と、いや日本語と義人という日本語に訳されているという言いました。だったらばこの理解をすねという言葉は義という言葉の他に日本語で訳されているものがあるかないか。これはですね、質問としてはこれは大変興味があるんですけども、大切なんだけれども、これを調べるにはとってもない労力が必要になります。時間がかかります。どうしてかというとですね、ここの聖書の中でもって義という日本語に訳されていても原本での理解をすねえという言葉でないものまでが入っちゃってるからです。まずですね、こういうことから言ってみましょう。理解をすねえという言葉はこの原本ネストラ24版では全部で、つまりだから新約聖書全部でもですね、92回使われています。これはですね、その原本を調べていけば、勘定していけば分かる。その中でもってですね、2箇所は日本語に訳されておりません。どこが訳されていないか。ローマ人への手紙の9章で2箇所訳されていないところがあるんです。別に大して問題じゃない、だけれども訳されていないんです。ローマ書の9章のまず28節で訳されていない。主の御言葉は完全に、しかも迅速に地上に成し遂げられる。ここにですね、実は理解をすねえという言葉が使われているんだけども、日本語に全然ないものですって言っちゃってる。もう一箇所は31節です。しかしイスラエルは義の律法を追い求めながらその律法に到達しませんでした。そこにもですね、この理解をすねえというギリシャ語が使われているんだけど、日本語に訳されていないままで終わっちゃってる。だけれども原本にはないけれども日本語に使われているところが一箇所あるんです。ピリピの3章の、先ほどと混同しないでくださいよ、今度はピリピの3章の9節です。義という言葉です。ピリピの3章の9節を読んでみましょう。キリストの中にあるものと認められる。これ途中からですけど、これでいいだろうと思う。律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。原本には2回しか使われてない。新改訳ではこれ3回になってる。日本語の流れから言ってこういうふうに使ってるんだろうと思う。だからですよ、この新改訳では全部でもって、原本では92回だけれども2箇所使われてなくて1箇所分に使われているから、この新改訳で全部で91箇所使われていることになります。91回新改訳で使われているんですよ。さあそこの中でもってこのディカイオスという言葉、じゃあローマ人の手紙では何回ディカイオスという言葉が使われているか。34回なんです。それで幸いのことにですね、ローマ人への手紙では34回全部が義という日本語に訳されております。けれども聖書の、新約聖書の他のところでは日本語で義という言葉に訳されていないところがあるんです。どういう言葉に訳されているか。ロマ書では34箇所書いてあって、34箇所とも義という言葉です。ところがですね、正義と という言葉に訳されているところが7箇所あります。正しいという日本語に訳されているところは4箇所ある。こういうふうにですね、だから義というものは全部この理解をすねえという言葉と見ていいか、見てよくないというのはこれで分かると思う。理解をすという言葉、義の人と書いてあるものは結局は正しいことをする人、規則を守る人というふうな日本語に訳されている方がですね、倍以上この新約聖書に書いてある、使われているというようなことを分かっていただきましょう。さあここでもってです、じゃあこの義という言葉、この理解をすねえという言葉は一体どういう意味を持つ言葉なのかという点に入りましょう。これはもちろん先ほど言ったこの理解をすという言葉と同じです。これは理解という言葉から始まっている。理解というのは正しい、規則、教えという言葉です。で、理解をすねえというのは、理解をすはその正しいことをする人、規則を守る人だった。じゃあ理解をすねえというのは何なのか、日本語で義と訳されてこれ何なのか、人じゃない、人だったら理解をすになるわけです。理解をすねえというのは何なのかといったら、これは性質、その人の品性、人格、内面から出てくるものという意味があります。人間性というものの意味を持つ言葉です。つまりですよ、規則を守る人じゃない、規則を守る人間性を持っているという意味です。規則を守る、正しいことを行動にする品性を持っている、これが義という言葉なんです。聖書では何を言っているか、神様の言葉、約束を信じその通りに行動を移す品性、性質、人間性を持つという意味の言葉です。さあこの言葉からですよ、だから理系という言葉から見た角度からですね、今問題となって、先ほど問題として出したロマ書の3章を調べてみましょう。どういうことになるか、先ほど3章では大きな質問が出てまいりました。3章の5節でもって、まだ言ってなかったけれども、こういうのがありました。しかしもし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたらどうなるでしょう。神の義を明らかにする、神様を持っている義を明らかにする、はっきりさせる。3章の25節ではこう言いました、ご自身の義を表すためだという。3章の26節ではご自身が義だという。さあこれは何を意味するのかという問題なんです。義という言葉はですね、環境を表すだけじゃない、もっと根本的なところまで行きますと、規則というもの、立法というもの、約束というもの、正しいことというものに対してそれを守ろうとする品性、人間性、性格、個性を持つということです。これが発展して神の義とされるという神様との関係というものにまでなっているんです。実はさあそうなってくるとですよ、まず先にですね、神ご自身が義だというのを言ってみましょう。神様は自分が決めた規則、立法、約束に対して神様自身も正しくある、その規則、約束、立法を守る神様である、個性を持っている、守る性格を持っている、これが理解をすねえという言葉です。さあそうなってくると、先ほど問題に出したヨハネ第1の手紙1章の9節はどうなるのか。ヨハネ第1の手紙1章の9節、こういう教えなんですよ。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。神様は真実で正しい方だから、これは実は約束したことに忠実だから、破ることができない、ごまかせない義の方だからという意味なんですよ。生まれ変わりをした人が神様に罪を犯したときには、その罪を言い表せば、神様に謝れば許すという約束に忠実だ、守る、破ることができない神様だと言ってるんです。ところがですね、神様は罪というものに対して絶対に許すことができないんです。 罪許すんじゃないんです。許してないんですよ。この世にいる間に神様から裁かれ、何しても最後の裁きが待っております。でその時点でもって罪を犯していると判断された者は永遠にゲヘナの日に苦しむということになります。だからどうしたか。だから神様の方ではアダム以来の人間の罪を許すためには罪の支払いをさせなければいけないんです。ロマ書の23節って言ったら罪の報酬は死ですと言ってる。神様はこの法律規則を絶対破ることはできません。破れません。義の神様ですから、法律を守る神様だから、それが神様の品質だから、人間性だから、神様理解をするだからです。だから神様どうしたか。ロマ書の3章でこれを説明してるんです。実は3章のロマ書の3章の23節から読んでいってみましょう。そしたらこれでもってはっきりいたします。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによってキリストイエスによる贖いの上に与え出しに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血による、また信仰による長めの備え物として公にお示しになりました。これはご自身の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者の義とお認めになるためなのです。ちょっと分解していきましょう。アダムから生まれた人は全部サタンの支配に入った生活をしているから、神様からの恵み、祝福、力、権威を与えられるにふさわしい人となっていない。神様は神様の敵であるサタンの働きを助けることはしない。これ23節ですよ。けれども神様は人間を愛しております。罪を犯した人間を、罪を犯した人類を何とかして救って、神様からの恵み、祝福、力、権威を今一度与えて、楽しい生活を、神様の家族のものとして楽しい生活を送らせて、罪を持たない人としての生活をさせたいと願っている。けれども罪の支払いをしなきゃいけない規則です。だからどうしたか。神様の方では罪を持っていない、この世に生まれた時からサタンの支配に入っていない一人子イエス・キリストに人類全部の罪を背負わして、全ての罪の代価を支払いをさせているんです。つまり十字架につけて罪の支払いをさせております。そして神ご自身が何をしたか。それはご自身の義を表すためだと言っている。神様自身が自分で定めた規則、法律に忠実だということを示すためなんだと言っているんです。そして人類の罪を全部背負って十字架で死んで、人類の罪の支払いを済ませたイエスも信じる人たちに対して義と認める、正しい人と認める、神様と正しい関係にあるものと認める、罪の支払いを済ました人と認めるということにしたというんです。これが26節です。つまり聖書の中に出てくる義という言葉は関係を表すものなんですけれども、神様の前に正しい関係を成立するものとなるということを表しているんです。神様はこの世で一番正しい方だから、その神様が持つ性質、人格、人間性、品性を持つようになった人が、そして神様が持つ権威と力とこの地上で使うようになった人が、あるいはイエス・キリストにあって持つ性質、イエス・キリストにあって持つ権威と力と地上で持つようになった人が神の義とされるということなんです。で、こういう神様との関係、正しい関係というものは人間が律法に従うという行為だけで持つことができないんです。だから3章の20節って何と言ってるか。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからですと言ってる。キリストイエスに対する信仰によってイエスキリストが十字架でどのような目的で死んだのか、つまり私たちの罪が支払われ、サタンの支配にいなくても良い道を開いた、神様と正しい関係に入れる道を開いてくださったということはすでに達成している。だからイエス様を主と告白をして神の家族に戻ってくるという信仰を持つということだけが神の義の関係を成立することになる。神様がその昔アダムを作った時に神様とアダムとの間で持っていた関係に戻ることができると教えているんです。だからそれがイエスを信じる者の義とお認めになるためなのですということになる。 今までですね、この教会でもそうだったんですけど、神の義というものを説明するときに34、35ある神様との関係が成立するということを言ってるんですけど、その時ですね、こういう言葉を使いました。今まで存在していなかった新しい関係が成立、言ったかもしれない。だけど真実は、事実はそうではないんです。何にも新しいもんじゃない。その昔、神様が人類の先祖アダムを作ってエデンの園に置いた時点でもってすでに成立をしていた関係なんです。これがアダムの背任行為、パラプトーまでもって壊された。サタンの支配に入っちゃった。だからサタン、アダムから生まれたものは誰であっても神様と正しい関係を持つことができなくなりました。イエス様が十字架の死と蘇りと通して、今一度私たち人類が神様と正しい関係に入ることができる道を開いてくれました。だから神の義になれる。今まで我々としてみれば存在していなかった新しい関係が成立する。だから神様から見たら新しいんじゃない、昔の姿にやっと戻しただけなんです。でこの義というもの、理解をすねえというもの、品質、人間性、人格というもの、正しいものを正しいものとする、規則を守ろうとする性質、品性、人格というものはどういうふうにして養われるか。コリント第2の手紙5章の21節を今一度読み直しをしてみましょう。コリント第2の手紙の5章の21節はこう教えているんです。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。もう一度考えてみてくださいよ。神様というのは義の方なんですよ。理解をすねえなんですよ。自分が約束したもの、自分が作った法律は忠実な方なんです。正しい方なんです。守る方なんですよ。で神様自身は何を言ったか、サタンの支配に入っていた人間たちを今一度自分の家族のものとして取り戻したい、正しい関係に入りたい。だけど罪は支払わなければいけない。罪の支払いをだからどうしたか、神様がイエスを罪としたんです。そしてその自分の規則、約束に忠実な約束を守る動きを取ったんです。私たちの方が実は罪とされ、罪の支払いをしなければいけない身分だったのに、神様は罪を持っていないイエス様に私たちの罪を背負わしております。そうした理由は何か、イエス・キリストを通して私たちが、つまり人類が神様と元の正しい関係に戻ることができる道を開くためなんだと言っているんです。これが義という言葉なんです。義の人、理解をしてない、これをする人のことなんだ。受け取って実行していく人のことです。だからそういう観点からですね、今まで私たちが理解をしていた罪という言葉、あるいは違反という言葉、立法という言葉、それからこの義という言葉、今までの解説はそれでたくさんだったんです。ところがこのローマ人の手紙というキリスト教のこの基盤となる書物を勉強するときに、基盤となるところまで掘り下げていかなきゃいけない。でそこまで掘り下げていきますと、罪という言葉も違反という言葉も立法という言葉も、これからこの義という言葉も、今まで解釈していたよりもうちょっと深い意味に持っていかないと分からなくなります。義という言葉も関係を表すのか、関係を表すというのはその上の段階であって、一番の下は何かといったら神様の規則、法律を正しく守る人間性を持つということなんです。心から守ろうという動きを取れていくんです。前に言いましたでしょ、立法の時に言いましたでしょ、心からそれを守る方を取るのか、それともいやいやながら格好だけつける守り方をするのか。格好だけつける守り方、いやいやしてるっていうのはもういやいやしてるから神様の命令に従ってないんだから、これ罪なんですよ。もうすでに違反なんですよ。パラプトーマなんです。だから神様に対して罪を犯している。神様は心を見ます。だからそういう観点からですね、今まで取り出していたこの言葉の意味よりももうちょっと深い意味に入っていかなければいけない。 そしてその深い意味からこのローマ人への手紙を分析していって調べて、そしてですね、残りの書物というもの、ポーラが書いた手紙、ヤコブが書いた手紙、ペテロ、ヨハネが書いた手紙というようなものはですね、以前に申し上げました、その基盤の、キリスト教と基盤の上に立ついろんな柱だと言った、建物を建てる柱だと言った。この基盤をしっかりさせるためにはこういう言葉はですね、その柱の言葉じゃなくてその下の意味まで調べていかなきゃいけないんです。だからですよ、この前準備が必要だということになるんですよ。こういうようなものをですね、ローマ人の手紙一節一節勉強しているときに、これだけの解説ができるかできこないと思ったからですね、特別この3回のこのシリーズを取ったわけです。今一度お願いいたします。どうぞこれをですね、復習していただかなきゃいけない。この3回のですね、今まで3週間3回説明したものを復習してもらわなきゃいけない。だけれども復習してください。来週このローマ人の手紙一章一節から勉強始めますと一旦じゃ復習できっこない。だからですよ、何週間か復習できる時間を差し上げます。そしてからこのローマ人の手紙の勉強に入りたいと思っております。どうしてかというと、この復習をしっかりしないままでもって言ったら必ずということを途中でもって分からなくなります。私自身が今まで何年これで苦しんだか、皆さんお分かりでしょ。今までこの聖書のですね、コリント第一の手紙からずっとユダの手紙までですね、ずっと調べていきながらこのローマ人の手紙だけ抜かしちゃってる。初めてから言っていつこの聖書のこの手紙一つ一つ勉強してたのはいつ頃だったか、もう結構前です。その間苦しんでた。なんで苦しんだか、この言葉のもっと根本的なものまで掘り下げていかなかったらば、このローマ人の手紙は説明できないというのが分かったからなんです。だからですね、どうぞこれをしっかりと覚えていきましょう。新しいこと言ってるんじゃない、昔と同じこと言ってるんだけれども、ただその見方を変えていかないじゃない。神の義、これ関係だけで神様は義である、全然解説できません、説明できません。矛盾したような感じでしまう。だけれども神様は自分の規則にも正しい方だ、我々にも与えた規則を守るように要求している、これが神様の義なんだと言った時に、我々は神の義となっている。だからその規則を守るのが我々なんだ、心から喜んでやるのが我々なんだ、それを神様義と認めてくれるんだ。そして神の子供と見てくれる、共同相続人と見てくれる、というふうに調べていったら、あ、そうか、だったらばと言って、それから残りの手紙をずっとまともに解釈できることになる。どうぞそういう観点からですね、今日を含めてこの3回のこのシリーズでの勉強、ローマ人の手紙の前準備、これをしっかりとですね覚えていただきましょう、復習していただきましょう。そしてからこの勉強に入りたいと思う。まあ欲を言えばですよ、私のでこの今までこの3回のシリーズをもう一遍どこかで繰り返しておいてから、ローマ人の手紙の分析を始めたいぐらいまでですね、皆さんにですねこの基礎的なものを覚えてほしい。だけどもそれまで時間がないと思うから、途中でもってやらなきゃいけないと思うから、こう何週間かですよ、何週間かまだ分かりません。新しいシリーズちょっと喋っておいて、その間に皆さんに勉強してもらおうと思うからですね、何週間か経ったらこのローマ人の手紙の勉強に入ります。一節一節分析をしていく。でその時になって、いやそんな説明聞かなかった言わないでください。3回だってやってるんですから、これやることになって今度はさーっと説明できることになる。だからどうぞその復習をお願いいたします。こうしてですね、ローマ人の手紙というもの、先ほどから何遍も繰り返してるけど、キリスト教の基盤となる教えをしっかりと掴んで、それから今度は今一度コリント第一の手紙からユダの手紙までの勉強のし直しをしていただけると、読むだけでも、聖書を読むだけでも、テープを聞き直しをするだけでどっちでもいい。そうしたらですね、意味がはっきりと分かってきます。ローマ人の手紙がキリスト教の基盤です。一箇所だけ言っておきましょうか、何が基盤なのか。ローマ人の手紙の基盤は何かというとですね、まず一章の17節がそうなんですよ。福音のうちに神の義が掲示されている、その義は信仰に始まり信仰に進ませる。そしてこのイエス様の働きというのがですね、三章で教えております。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義でも、我々人間の方では何もできないものを、イエス様を信じる、イエス様がいてくれて全部をやってくれてる、イエス様を信じるというのがこういうことなんだという説明がローマ人への手紙なんです。でいろんなところからですね、ポーロは ローマ人の手紙の中でもって一つの問題を提起する。昔こんなふうなこと言ったけども、イエス様を信じたらこうなってるじゃないかという必ず比較をしたものですよ。そして必ずイエス様というものを持ってきています。だからキリスト教の基盤はローマ人の手紙だと言った。ローマ人の手紙はイエス様というものを基盤にしております。だからイエス様がキリスト教の土台です。だけれどもそのイエス様というものをどういう角度で見たらいいのかというのをこのローマ人の手紙ではっきり正しい姿と教えている。それを分析していきたいわけなんです。だからまあこれから何週間が後になって、2週間3週間あるいは4週間1月くらい後になってからですね、これ勉強に入りますから、どうぞそれまでの間今までのこの3回のシリーズをしっかりと復習していただきましょう。そうしていただいておいて勉強に入りたいと思うわけです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださっています。その真理を私たちがしっかりと掴むことができるよう、真理を真理として受け入れることができるよう、どうぞあなたの方からも導いてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。そしてその真理に伴って私たちが自由な生活を送り、最終的にはキリストの御たけまで完全に成長できる動きを取れるものとなるよう、どうぞあなたの方がさらなる導きを与えてくださいますように、こういうような祈りをあなたがいつも叶えてくださることをありがとうございます。イエス様にあって全てが可能だと教えてくださいました。イエス様と一体どういう働きをしてくださったのか、このローマ人の手紙を通してしっかりと理解することができるものになるよう、どうぞさらなる導きを与えてくださいますように、このような勉強できることを感謝いたします。感謝とこの祈りを我々の主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。